皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第13回です。
はい、
ただいま収録しているのが7月21日土曜日の、もう9時45分ぐらいですかね。もう結構遅くなってきましたけれども、相変わらず暑い日々が続いておりますが、皆様体調の方はいかがでございましょうか。
ねえ、どうですかね。
いやいや、もういけないそこでツボにはまってもらっても困るんだけど、いや正直まあ九州は暑いから当たり前なんであれだけど、この前の7月の最初の豪雨が終わった途端に一気に気温がガーッと上がって、なんかそれで本当に体調を崩す人とか熱中症とかね、いやもう本当にこれ別に九州だけじゃなくて日本全国ね、もうこの前つい何日か前、あれ岐阜だったかな、40度超えたのは、
なんだっけ、多治見だっけ。
うん。40度とかもう、人間の生きている環境じゃないよね。
お風呂だよね。うん。40度って。
ほら、自分だって当たり前だけど、学校で日本って温帯ってなってきたけど、もう亜熱帯と言うべきよね、最近は。
うん。
うちらが子供の頃って、小学校の頃とかで、夏休みとかこの時期で、多分気温30度とか超えたらすごいと思うぐらいだったと思うよね。もう35度とか聞いたことがなかったもん。
聞いたことないね、
うん、明らかにね気温がすごい状態になってるんですけれども、いや本当に体調管理、
ね、でも最近でも35度なんて驚かなくなってきたもんね。暑いの暑いって言うけど、
そうそう、逆にね天気予報とか見て33度ですとか見たら なんか体感的に涼しく感じてしまうというね。
なんか麻痺してんだよね。
うん。もう30度だったら、ああ、みたいな感じで。
うん。
気温ばっかりはどうしようもないけれども、まあ本当に無理せず、
みんな外に出なきゃいいんだよね。
まあそうね。
在宅の仕事にすればいいのに、とか言って。
うちも職場の中は、まあ当然空調効いてるからいいんだけど、朝着いた途端も汗だらだらで、しかも朝職場に着いた時って当然まだ空調入ってないから。
ああ、そっか。
そうそうそう。行ってからね、スイッチ入れるから。
うん、
空調入ったら、まあ、涼しいから、全然ね、問題なく普通に仕事して、で、終わって職場出て、バス乗って歩いて、家帰るともう汗たらたらで、みたいな。なかなか困ったもんですね。
あれ、関係ないけど、
はい、
北海道だと、雪降るじゃん、冬ってさ。
うん。
まあ、札幌とかだと、地下街、地下道とかあってさ、表外を歩くとやっぱツルツルでさ、凍ってて転んで危ないからって言ってみんな大体地下歩くんだよね。
あ、まあそうね。そりゃそうだよね。
そういう感じにすればいいのにね、夏。みんなあちこち。暑いところとかさ。
そうそう。それこそ以前も名古屋行った時に、ということ去年の8月も名古屋行ってたけど、もうできるだけ上を歩きたくなかったんで。名古屋駅を中心に可能な限り地下街をうろうろして。で、やむなく地上を歩くときにはできるだけね、日陰を探してみたいな。
日向のところは最短距離でね。
そうそうそう。名古屋のなんであの時カフェに行くとなると、地下鉄で元山駅に行って、そこまではいいんだけど、駅から約10分弱ぐらい、炎天下の道をテクテク歩かなくちゃいけないという、あれがものすごく辛くて。
もう夜はいいけどさ、昼間はあそこやばいよね。
ちょうど大体ね、夕方ぐらいに行くと、こう、西日を背に受けながらみたいな感じだったかな。たまらんかったですね。で、まあ、そういうことで、今非常にこの猛暑厳しい7月中旬でございますが、この猛暑真っ只中に、先日我々二人はちょっと神戸に行ってまいりました。
はい。
北九州住んでる自分は暑さには慣れてるっちゃ慣れてるんですが、まあ、北海道から行ったうさこさんは相当きつかったんではないかと。
だって、飛行機降りて空港出た瞬間、あれ何ここって思ったの。あれなんかここサウナなんじゃないかなみたいな。
もう同じ日本とは思えないね。
いや、なんか、暑くなるよみたいな予報は出てたの、天気予報です。
うんうんうん。
で、あ、暑いんだなって思ってはいたんだけど、なんか予想よりひどかったね。ひどかったって。
いや、
言い方も失礼だけど。
いや、でも本当に暑かったね、あの日は。うん、自分もこっちから甲府に行ってこんなに暑いと思わないぐらい暑かったから、うん、わちゃーと思ってですね。
でも、大場さん二日目でしょ、来たの。
うん。
二日目より、一日目の方が暑かったってみんな言ってた。
うん、そうそう、みんな言ってたね。 まあでもその暑い日、もっと南の九州に寄ったからやっぱり暑かったんで、あ、暑さには変わりなかったけどね。まあそういうことで、今回はですね、我々二人が北と南から神戸に行きましたんで、その神戸の話をいろいろと語っていきたいと思います。
はい。
そういうわけで、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、本編でございます。
はい。
今回のですね、神戸行きの目的というのは、以前この番組でも何回か取り上げております。ボーカリスト笹山さんのライブがあるということでですね。
はい。
で、2日連続で7月14日の土曜日が、これ毎月1回開催されている、いわゆる定期公演ですね。
うん。
翌15日日曜日は、今年がその笹山さんのソロ活動を開始、10周年というその記念ライブですね。これ14、15どちらもその笹山さんの本拠地である神戸三宮のライブハウス16ビットですね。ここで行われましたと。それをまあ目指して我々行ったわけなんですが、とまあこの16ビットというのは、三宮駅からですね、まあ大阪方面に、まあ高架沿いにちょっと歩いて、もう駅からすぐでね、歩いてもう5分もかからない。
そうだね。
うん。で、本当に高架の真下にあるんで、高架沿いにずっと行くと、必ず迷わずにたどり着けるという。
うん、普通は。
壁というか、外観が、黄色い。なんで、もう目立つし、もう遠くから、あ、あそこだっていうのがすぐわかるというね。
うん、うん。
これはもう笹山さんを手作りって、この前もライブなんか言ってましたけども、もう手作りのライブハウスということで、高架下なんで、演奏中でも上を列車が走るたびに、ガタンゴトン、ガタンゴトンと、
あれ良かったね。なんか嬉しかった、聞けて。
そうね。いつもツイキャスでライブ配信やってる時にも、当然そのガタンゴトンという音が入ってて、
うん、
最初に聞いた時何の音かよくわかんなくて、ツイキャスで初めて聞いた時に。
うんうんうん、
で、途中で、あ、これ列車の音かってわかって、自分も去年初めて行った時に、生音で
、うん、
演奏中とかトーク中でもこうね、ガタンゴトガタゴト鳴るっていうの、おー、なかなか味がある。みたいな感じでですね。この16ビットは高架下にあるんで、決して大きくはないですよね。まあちょっと小さいというか。
そうだね。
うん。で、まあそういう手作りの建物なので、16ビットの中にはお手洗いないし、それからまあ飲食の提供なし、まあ持ち込みは自由ということで、16ビットのすぐ横ぐらいに100円の自販機があるんで、大抵みんなそこで水とかね、買って持っていく感じで。
あれ100円なんだ。
いや、100円って書いてある。
いや、だって見てなかったもん、自販機。
いや、でも自分も初めて行くときには、教えてもらって、水を買うのはこの自販機が近くて安いと。で、お手洗いは横断歩道を渡って、向かい側の、商業施設のこの奥にトイレがあるから、みたいな、ことを皆さんに教えていただいてですね。で、今回その、ライブが14、15にあったわけなんですが、おさこさんは14、15両方で、まあ、自分はちょっと14日行けずに15日の、まあ、2日目のライブだけに行ってきたので、で、まず話としては、まあ、先発台というか、先に神戸に到着した、まずうさこさんの方から14日の話をしていただきたいと思います。
どうする？詳しく話す？ざっくりと。
いやいや、もう好きにどうぞ。
好きに？うん。おばさん編集するもんね。大変かなとか。いや、14日の、11時ぐらいの飛行機で行ったんだけど、
はい。
前の日の朝早い仕事だから、今してる仕事が。
うん、うん。
だいたいもう4時ぐらいからちょっと起きて、で、まあ、支度して、昼間仕事して、仕事終わってから、いろいろ実家行って用事足して、とか、で、いろいろやってたら夜になって、でも夜になった時点でちょっと迷ったんだよね。
迷ったっていうのは？
次の日の昼11時ぐらいの飛行機だから、車でね、空港まで行くのに何時間ぐらいかかるかなって逆算して、これはちょっと仮眠取った方がいいのか、でもここで仮眠取って寝過ごしたら嫌だなって思って、うんうんうん、どうしようって迷ってて、迷ってるうちにもどんどんどんどん時間過ぎていっちゃってもう夜中になってきて、もうこれはしゃあない。寝ないでいようって。って決めて、もうそのままずっと起きてて夜中ぐらいから車出して、で、ずっと走って、まあ、空港着きました。空港着いて飛行機乗った瞬間に寝落ちたんだよね。しっかり携 昨日の疲れと。
ちなみに車は何時間ぐらい運転していたわけ？
7時間ぐらい。
7時間ね。
うん。
もうなんかそれだけでちょっとかなり。
あれで、空港はあるんだよ、近くに。
うんうんうん。
ここあるんだけど、そういう、安い航空会社が飛んでないんです
ね。ああ、まあそれは確かにね、空港によって、特に小さい空港とかだったらないもんね、当たり前に。
うん、その JAL とか、大きいのしか走ってないって飛んでなくて、移動する時間とか、まあ自分の体力とか、まあガソリン代とかなんかいろいろ考えたときに、どうしよう、割高でも近くを取るか、ちょっと辛いけど遠くの安いのを取るか迷ったけど安いの取ったんだよね。
7時間はすごいな。この前ゴールデンウィークに北九州の家から、まあ、島根県の出雲の親戚のところに行って、
うんうんうん、
まあ、それ車で行って、一部高速使って、あとは国道走っていて、それだいたい片道6時間ぐらい休憩しつつ行って、
うん、
うん。いや、それでもやっぱ一人で運転するのきついから途中ちょっと家族に代わってもらったりはしたんだけども。
そういうところはいいよね、一人じゃないとね。
うん、
誰か運転できる人がいると。
まあその運転してくれる人の運転が不安というのが非常にあってですね。ものすごい方向音痴な人で、しかも日頃乗り慣れてない自分の車をこう運転してもらうもので、向こうは軽自動車で自分は普通車だから、代わってもらってもね、なんかちょっとドキドキしてるという、まあすいません話がそれます。
ナビとかついてないの？
あ、いや、ナビはついてるけど、まず大体方向音痴な人はですね、ナビ見ないです。見たとしても、その指示がよくわからないとか。
で、ああ、もうやめて。
ほら、ナビの音声案内。もう今自分は、もう音声案内は一応もう切ってるね、音は。まあ別にいらないし、画面さえ見れればいいしと思って。
声なくても大丈夫な
の？その出雲に行くっていうのはもう、もう10年ぐらい毎年行ってるから、全然迷うことないかして、しかも山口と島根のこの国道、田舎の国道ほぼ一本道みたいなのをひたすら走るだけなんで、まあ、ちょっとまず迷うことはないんですよ。まあ、出雲市内に着いたらちょっと細かい道はあるけど、そこたどり着くまではほぼ一直線に、ほぼ海岸沿い、日本海側沿いずっと走るだけだから、まああんまりそう曲がるところもないけど、まあうちの相方の人は、音声を出して、例えば300メートル先、右に曲がりますとかこう流れるでしょ
う。うん。
もうそれを聞くとなんかね、パニックになるらしい。そんな急に言われても曲がれんやんとか。いや、知らんがな、みたいな。そんなんでもまあちょっと変わってもらえるとこっちも助かるんだけど、やっぱその7時間一人で、でも300キロ超えるよね、距離で言えば。
超えてる。
よね、400ぐらいか。
400近く行く
よね。行くよね、うんうん。わかるわかる。
うん、
あ、じゃあ、うちからもう出雲通り越えて、まあ、松江ぐらいまで、あ、松江よりまだ先か。
うん。
境港あたりまで行ったら400ぐらいなのな、うちから。
うん。
今、ゲゲの鬼太郎で有名な境港。
うん、ああ、はいはい、
う
ん。
あそこまでうち行かれたらだいたい400キロぐらいから。うわ、すごいな。
うん、
今言ってちょっと実感できた距離が。
しかもそれ徹夜だからね、徹夜で走ってるからね。
しかもそれはあくまでまず空港にたどり着くまでの話だもんね。
そうそうそう、
目的地じゃないもんね、まだ。
そうそうそう、
通過地点
だ。そこから始まるからね。
そこからようやく旅が始まるみたいな。あ、すいません、なんか横から話を取っちゃって。
そんな感じで車運転して行ったもんだから、ほんとそりゃね、飛行機の中寝るよね。
うん、いや、それは、うん、寝ないとダメですね。
うん、寝ようと思って寝たわけじゃなくて、なんか気がついたら寝てるっていうか、なんか気絶するように寝てたっていうか。
いやいや、そりゃそうと思う。いや、多分自分でもそうなると思う。徹夜で400キロ走って飛行機乗ったら、それはすぐ寝るわ。
で、まあ、着いて、まあ、ね、空港降りた時に、うわ、サウナみたいやんって思いながら、まあ、とりあえずホテル目指すんだけど、ホテルが見つかんなくて、地図見てても分かんなくて、それこそ。
ああ。
なんかね。
カーナビはないけど、でもカーナビはないけど、ほら、スマホで。
いや、見てる。見てるんだけど、なんか逆の方向歩いてるとか。
いや、ちょっと待って。だって今、スマホでももうナビがあって、ほら、進行方向あっちですとか。すいません、それが無理だったんだね。その操作が。わかった。
それが無理だった。
あ、じゃあちなみに神戸に着いたの何時頃？
神戸1時過ぎぐらい
あ、また一番暑い時間帯やね、それは。
そうなん、そうなんだって。だってこんなに暑くなると思ってないもん、そんな飛行機のチケット取るとき。
いや、まあそりゃそうだよね。うん、でもホテルって教えてもらったけど、うん、三宮駅から歩いて、すぐじゃん。
いや、もうすぐなんだけど、初めて行く人にとっては。
いや、まあそうだけど。
さっぱりわかんないんだって、それが。
決してなんかこう、裏通りのさ、なんかこう、ごちゃごちゃしたところにある、ボロい怪しげなホテルとかじゃ全然ないくて、ある程度あの広い道沿いにあるから、とりあえず、まあ一応無事に着いたということで、ホテルに。
着いた。もうね、その時にはもう携帯の充電もさ、残り少なくてさ、まあ、早くしないとたどり着かないと思って必死になって探したんだもんだって。
あの、これまあ今、これ配信聞いてる人はちょっとすいません、わかんないと思うんですけど、まあ自分話が前後するけど、二日目に行った時に、うん、あの、ここのホテルって教えてもらって、
うん。
その今、おさこさんが言ってるホテルの、まあ前の道とって自分はまあ別のホテル予約してたんで、その、うん、ホテルの前の道に何回も歩いて分かってるんで、どう考えても迷う場所にはないのか。しかも大きいホテルだし。
うん、
多分まともに歩いたら本当に三宮駅出て、あの5分かからない場所なんで、
うん。そうだね。その5分かかんないホテルを、多分ね、2、30分くらいかか
る。ちょっと待って、どっちに行ったの？
あの、なんだっけな。わかんないけど、まっすぐ歩いてて。
いや、そのまっすぐ、どっちに向かってまっすぐ。あの、基本的には、あの、こう、さっき最初に言った高架沿いに行って、まあ、その16ビットのある方向に。
違う、もう16ビットなんて全然、後で探そうと思ってたから。まずホテル探そうと思ってて。
いや、だからまあ、最短距離で言ったら16ビットが近いから。
まあ、そうなんだけど。ね、なんだっけな、神戸国際会館みたいなあるじゃないの。
はいはい。なんかあるね。
あの、その建物がある大きい道路があって、
うん、
そこをずっと通り過ぎてたんだよね。だからホテルなんてもう遥か過ぎてるんだよね、すでに。
あ、まあ確かにあの、三宮駅の周りって、まあ駅自体はそんなに大きくないけど、
うん、
結構なんかまあちょっと確かにこうごちゃごちゃしてるような感はあるし、うん、と駅前まあの総合とかこういうねいろいろあるけど、
うん、
そういうところを通り過ぎて遥か彼方まで行ってしまったと。
そう、その一番暑い時間帯にさ、フラフラになりながらさ、
多分あの三宮駅周辺のことをあのご存知の方がこれ今聞いてると多分爆笑してるんではないかと思います。
爆笑っていうか
呆れるというか、
どこやったら迷うのあそこってなってると思うけど、うん、
したらもうホテルにたどり着いたのが、じゃあもう3時とか4時とか？
いや、3時過ぎてた。
いいよね。で、とりあえず、まぁちょっと休憩してみたいな。
そうそう、もう着いた瞬間、もう倒れるよね。倒れて、もうベッドに倒れてさ、もう疲れてさ。
あ、そうそうだ。しかもその猛暑の本当に一番暑い時間帯に、
うん。
三宮をうろうろしてたっていうのは、かなり強烈に疲れるよね。実は、この第13回の前編ですね、収録した後、その翌日にちょっとうさこさんが間違いに気がついたということで、ここの部分はちょっと追加収録をしておりますので、
はい、
あの本編の音声に差し込んでお送りしたいと思います。ではちょっと訂正をお願いいたします。
訂正っていうか、うん。あのね、
はい。
北海道からこう飛行機乗って、で、まあ、爆睡して、こう、飛行機降りたじゃない。
はいはい。
で、降りて空港出て、で、その時に、その降りた空港が関空だったのさね。
うんうん。
そっから、あの、神戸に向かわなきゃいけないじゃない、まず。
はいはい。
それを忘れてて、まあ、関空からリムジンバスっていうのが出てて、それに乗って1時間ぐらいかけて神戸まで行って。
はい。
そうなんです。神戸っていうか、あの、三宮駅。
うんうん。
三宮駅まで着いた時に、もうお腹空いたからと思ってお蕎麦食べたんだよね、駅の中で。で、そのお蕎麦食べて、さあと思ってそこからホテルを探す旅が始まったんだよね。まあ、結局ホテルを探して、あの、迷ったのは迷って歩いてたんだけど、そのさ、なんか、三宮のホテルを探すのになんか、やしばらくだいぶ歩き回った っていうような話だったような気がするんだよね。
迷ってうろうろしたって話だったけど、
うん、話しながらでもなんか違うってなんかしっくりこないって思ってあれなんでこんなしっくりこないんだろうってホテル探すのに迷ったのは確かに迷ってたんだけど、でもそこまで歩き回った記憶もないしなって、なんか忘れてる気がするんだけど、なんだっけなんだっけと思ったら、そうそう、そこの、関空から神戸までの道のりとか、すっかり忘れてたから、その間歩き回ってた。
なるほど。
っていう話になってたっていうね。
ちなみに、じゃあその、関空から三宮駅に着いたのが何時頃？
1時過ぎの、1時過ぎに着く飛行機だったから、
はいはい。
そっからバスに乗って、だから2時半ぐらい着いたの、確か。
ああ、
ぐらいだった気がするな。
ああ、まあ、どっちにしてもやっぱり一番暑い時間帯だよね。
そう、そうね。うん。暑かった。
で、そこで、駅の中で蕎麦食べて、で、まあ、迷いつつ、まあ、実は、駅から歩いてすぐの場所だったけれども、ちょっとうろうろ迷って、ようやくホテルにたどり着いて、バタン級だったと。
そうそうそう。今話してて、そのお蕎麦屋さん出てきたからちょっと言うと、お蕎麦、美味しかったんだ？
はいはい。
美味しかったんだけど、その、本当に暑かったじゃないの、
うんうん、
暑くて、で、もう喉も渇いてて、とりあえずお蕎麦屋さん入ったらお水くれるだろうと思って、
うん。
でも、お店入るときに、こう、メニュー決めてたんだよね。あ、これにしようと思って決めて。でも、すぐ中入って、これくださいって言って頼んだんだけど。
うん。
そのとき、店のお姉さんがさ、お茶を持ってきたわけ。で、あ、お茶もいいなと思ったら、熱々のお茶で、あ、冷たくないと思って。
せめてね、麦茶ぐらいにしてほしいよね、こういう日は。
ちょっと暑くて、湯飲み持てませんけど、みたいな感じで。もうしょうがないからすいません、お水くださいって言って。
あ、ある意味ちょっといい感じのお店なのかね、わざわざ温かいお茶を出すというのは。
ん？で、いいとこなの？
いや、いいとこっていうかさ、普通だったらまあ当たり前だけど、普通だったらお冷やじゃんね、なんかガラスかプラスチック製のね、うん、透明コップで。
うんうん、
なのにわざわざ湯飲みでお茶を出すということは、そんなにその立ち食いそばみたいな簡単なやつじゃなくて、
うんうんうん、
そういうのにちょっと、まあ、高級感があるというか、ちゃんとしたお蕎麦屋なんかなと思ったけど。
そうだね。立ち食い蕎麦じゃなくて普通のちゃんとしたお蕎麦屋さん。
うん、にしても、それにしても熱中症になりそうな炎天下に熱いお茶は嫌だな。
うん。運ぶ方も熱いだろうしね。
うん、いや、絶対そう思う。
沸かす手間もあるしね。
まあ、蕎麦自体が熱いのはいいとして、なぜわざわざその熱いお茶なのかっていうのは、謎ですな。
お蕎麦はね、納豆蕎麦だったんだよね。ネバネバ。
あ、はいはい。
やつ。オクラとかさ、いろいろ乗ってるやつ。で、あれさ、なんか、お蕎麦の具も、ちょっと、あれは、あれなんだね、地方によって具ってさ、変わるのかね。
あ、まあ、それはあるんじゃないかね、やっぱり。
なんか、きつね揚げみたいなさ、お揚げがちょっと入ってたの、切ってるやつ。
あ、はいはい。
あれ、初めて見てさ、入ってるのって今まで食べたことなかったから、こっちの関西の方ではこういう揚げも入ってるんだと思って、あのお店だけなのかな。
あ、でもうちの方でもそんな、いわゆるきつねそばって頼まない限り、あんまりあの油揚げって入ってないと思うけどね。
入ってた。
まあそのネギとかね、はまあ普通に入るとして。ああ、そう言われてみれば、あ、でも考えたら自分、三宮行って蕎麦食べたことないから、ちょっとわかんないけど。うん。まあ、地域によってとかお店によっての差はあるんだろうね、きっと。
一人でさ、
はい。
こう、ご飯食べに行くとき、こう、一人で入るのに勇気がいる店と気軽に入れる店があるじゃないです
か。あるあるあるある。それは確かに。
男性だったらまあ、まあ、ね、多少もあれなんだろうけど、女の人がさ、一人で入るのってさ、なんかちょっと選ぶとこあるじゃないですか。
うんうんうん。
ここちょっと、で、今までさ、こう、お蕎麦とか、うどん屋さんとかは入ったことあるけど、なかなかちょっとね、勇気いるよね。
まあ、逆に男性の立場からすると、カフェとか、まあ、その女性が多いようなお店に、うん、しかもその初めてのお店で男で一人で入るっていうのはちょっと勇気いるわね。
ああ。
だから、うどん屋とかお蕎麦屋とか、
うん。
ね、そういう類の店は全然、
うん。
うん。何の抵抗もなく、 さっき話したその、まあ、とんかつ屋とか、まあ、そういうところもね、うん、カレー屋とか、うん、まあ、そういうところは一人でも行くけど、ちょっとこう。
カレー屋さんか。
うん。と、その、いわゆるチェーン店みたいな。
うん。
まあ、例えば、コメダみたいなチェーン店とかだったら別にね、一人でも全然いいけど、やっぱほら、神戸ってそういう観光客が多いから、そういう向けの、やっぱちょっとこう、こじゃれたカフェなんかいっぱいあるわけですよね。うん。で、いかにもこう、なんかね、ちょっと女性が行きそうなお店とか、そういうところはちょっとさすがに一人では行かないかな。
一人ラーメン屋とかね。
まあそうね、女性の一人はなかなかね、抵抗があるかもね、そういうところは。
でも一人焼肉屋はやったことあるよ。
あ、それはない。一人焼肉とか、まあ、一人カラオケとかさ。
うん、
そういう一人は行ったことないな。
あ、でも一人カラオケってさ、まあ、最近よくあるけど、あれ結構、どうなんだろうね。
いや、どうなんかな。まあ、そもそもカラオケ自体もう何年も行ってないから、今さ、一人で、そもそもまあ行こうという気がないので、ちょっとあれだけど、まあ、気持ちはわからなくはないね。まあ、一人で行ったら、自分の好きな曲だけ遠慮なく、ずっと歌い続けられるから、
わかるんだ。都会とかさ、まあ、電車とかバスとかが主にこう、交通手段のとことかはさ、わかるんだけど、私の考えではね。
うん。
こう、田舎だとさ、大体みんな車持ってるじゃない。
まあまあそうね。
で、一人カラオケ行ってお金払ってカラオケ行くんだったら車の中で歌えばいいんじゃないとか思ったりするんだけど、またそれは違うんだろうね、きっと、ね。
いや、まずね、やっぱりマイクを持って歌いたいんじゃないかと。
ああ、
マイクを
持って。形から
形から、うん。やっぱマイクを持って、で、やっぱり、うん、例えばそのね、点数表示を見てみたいとかいう人もおるだろうし。
ああ、そっか、うん、音程取れてるかとかの確認とか。
そう。やっぱり運転しながら歌うっていうのも、当たり前だけど、ほら、100% 歌に集中はできないわけじゃん、運転。危ないし。
まあ、そりゃそうだ。う
ん。だからやっぱりもう本当に思いっきり、なんと、お腹の底から歌いたいという人は、カラオケにね、行くと思うけどね。自分行かないけど、うん、まあ今、想像だけで喋ってるけど、多分そんなことじゃないかな。
そこまで考えてなかったわ。そっか。なるほどね。
まあそういうことで、一応関空からリムジンバス乗って三宮駅に着いて、
うん。
もうそばにいたら、熱いお茶を出されて、お水くださいと言って、で、その後、まあ、ちょっと迷って、無事にホテルに到着したと。
そう。
いうところを、追加情報として、
はい。
追加収録したので、多分これを本編の音声に、挟み込むことになろうかと思います。
はい。で、14日は確かね、7時5分だっけかな、開演が。会場は6時半ぐらいだったと思うけど、はいはい、だちょっとまた時間あるなと思って、
うんうん、
もう部屋でさ、ずっと休んでて、もホテルから16ビットって地図で見たら近いんだよね、すごい。迷わないだろうと思って。
ごめん、地図で、ね、見なくてもめっちゃ近いです。ほぼ一本道みたいな。
いや、その時はわかんないから、まだ行ったことないから。
はいはい、すいません。
うん、で、まあ、ギリギリまで部屋で待機してて、まあ、うんうん、まあ、このぐらいの時間だからいいだろうと思って16ビット目指して、歩いてったら、本当にすぐ近くで、すぐ見つかって、
うんうん、
あ、こんな近いんだ。ちょっと感動したぐらい近かった。びっくりした。本当に一本道だもんね。
自分も去年11月に初めて行った時に、やっぱその時神戸が初めてで、わかんなかったが、やっぱり最初にホテル探すときに、もうあんまりその、安くても遠いホテルとかも、帰ってあれ不安なんで、やっぱりもう多少値段はあれとしてももう、近くのホテルがいいかなと思って、まあその16ビット自体が駅に近いから、なんかまあ駅周辺で歩いてすぐのところがあっていうところで、まあ今回も、去年と同じところに撮ったんだけど、終わってね、ホテル戻るのは結構遅い時間帯になるんで、
うん、
もうそれも考えるとやっぱり近い方がね、絶対いいしね。まあ、特に女性はね、やっぱり。その方が安心だし。16ビットに着いたのが何時頃ですか？
でも6時半過ぎぐらいだったかな。
あ、じゃあもう当然何人か待ってたよね。
そうだね。外にもいたしね。
結構ね、常連の人は早い時間帯行ってますよ。う
ん、だってツイッターとか見てるとさ、着いたらこう写真上げてる人いるじゃない。
はいはい。
あ、もういると思って。結構早い時間からみんな写真上げてたりするもんね。
そうだね。誰が行ってるかって大体こう見てると。じゃあもうホテルに、駅からホテルに行って休んで、 で、夕方16ビットに直行してそのままライブと。
そうそうそうそう。そのなんかさ、初めて、もうずっと行きたかった16ビットに行けてさ、
うんうん、
なんか感動したのと、緊張してるのと、
うん、
あと暑さね。
暑さね。
暑さと睡魔ね。いろんなものでね、ぐったりしてた。
まあさすがにライブ中に寝ることはないだろうけど。
寝はしなかったけど、寝そうにはなってた。
まああれだけね、大音量でガーンとやるからね、狭い16ビットの中で。
あの大音量が結構ね、頭に響いてきてね、気持ちよくなって
た。いや、ライブ中にあそこで寝てたって言ったらもう、伝説になるね。なかなかいないと思うよ。
うん。
ほら、もっとこう、静かな感じのね、歌だったらいいけどさ。ね、激しい曲も多いし。
でも、意外とって言ったらあれだけど、寝れるよ。結構うるさい音楽でも。いや、まあ、うん。人によるけど、
まあまあ、うん。まあでも、いや、でも本当にあの一番暑い時に、寝台で長距離運転してね、
うんうん、
移動してきてって、それはやっぱね、うん、なんか寝そうになる気持ちは十分にわかります。もっと季節がね、涼しい時とかだったらね、よかったけど。
ねえ。もうね、夏は来ないと思った神戸。
言ってたね、それ向こうでも。もう夏は来ない。夏の神戸には来ませんって。確かに言ってたね。
うん。夏の神戸と大阪は行かない。
まあでも今年の夏はね、まあ特別だから、もうどこに行ってもね、
そうだね。
もう、東京に行こうが、福岡に行こうが、どこ行っても多分そういう感想になったでしょうね。
そうだね。北海道以外だったらどこでもそうかもね。もしかしたら。
いや、いっそ沖縄とかだったらね、もう、初めから暑いと分かっていくから、あれだろうけど。
でもさ、沖縄のがなんか涼しいって聞かないよく。
そうそう。なんか今、気温だけで見るとね、結構逆転現象じゃないけど。
うん。
もちろん沖縄もね、暑いんだけど。
うん。
逆に、こっちの方が、本州の方がおかしい暑さだよね、もう。
それこそ、岐阜よりは沖縄の方が涼しい感じでしょ、うんうんうん、気温だけ見ると。
まあ、そういうわけで、定期公演満足されたと思いますが。
満足
か感動か、感動と言うべきか、う
ん。なんかさ、もう好きな歌ばっかり歌ってくれてさ、ってくれてって言い方、合ってんのかわかんないけど。
いや、いいんじゃないですか、まあ、お客というかファンの立場からすれば。
そうだよね。うん。
で、ちなみに自分はそれをツイキャス配信で聞きながらですね。前回第12回の編集をまだ続けていたという。右耳で聞きながら左耳でイヤホンつけて編集をしてたという。行く前に終わらせてる人ももう終わらせたかったから必死でやってた。本当にこれ、まあ、自業自得なんですけど、前回12回も収録ベースで3時間になってしまって、まあ実際配信3分割でしたですけども、本当に時間食ってですね。でも、編集残したまま神戸に行くのはなんかね、非常になんかこう、もやもやするんで、もう絶対行く前に終わらせてやるって必死で、14日は編集やってました、家で。
はい、お疲れ様でした。
いやいやいやただもうライブ終わった後は、またそのまま真っ直ぐホテルに。
そうね、うん。なんかね、とりあえず、ちょっと一言いい？
はいはい。
全部好きだったんだけど、
うん。
で、五十嵐さんもやったじゃない、あの日。
あ、はいはいはい。
あれも豪華でさ、良かったんだけど、やっぱりね、自分の一番はやっぱ、ともねね。
うんうんうんうん、
うん、うん。もうね、あれ来た瞬間、ちょっとね、こりゃダメだと思ったもんね。
これはダメだっていうのは、いい意味でのこれはダメだよね。
そうそうそう。これは笹山さんずるいよって思った。
ずるい。
ともねかよって。
まあ、これは当たり前だけど、どんな曲でもそうだけど、やっぱり目の前でね、歌われたらやっぱ来るよね、もう。
16ビットってさ、音がいいよって結構よく聞いてたの。
うんうん、
やっぱ笹山さんも、まあ音楽やる人だから音にこだわってるとかさ、うんうん、なんかいろいろあって、でその音のいい場所で、ともね聞いたらすごいんだろうなって思ってはいたんだけど、まさか本当に聞けると思わなかったから、まあね、我慢してたけど泣いたもんね。ともねは泣くわと思って、う
ん。お客さんの中でやっぱり泣いてる人は見ますね。
うん。
まあ、特にやっぱり女性のファンの方は。まあさすがに自分もまあ、こんなおっさんが涙流すことはさすがにないけど、いや、感動はしてるけどね。
いいんだよ、泣いても。
いや、自分が ねえ、ライブ会場で涙流して、こう、ボロボロ涙流してハンカチで拭いてたら、ちょっとね、
いいじゃない、別に。
さすがに笹山さん、ドン引きするんじゃないかと思って。
気にするかもしれない。
あの人何みたいな感じでですね。思われないとも限らない。
なんだろうね、あのさ、普通さ、音楽なんか、ちょっとごめん、関係ないかもしれないけど。
はいはい。
音楽聴いて泣くときってさ、なんか歌詞に共感したりとかさ、
うん、
なんか自分の、なんか何、体験したこととなんか重なってて辛いみたいな感じで泣くとかいうのが多いじゃない。
はい。
そういうことじゃないんだよね、笹山さんの歌で泣くのってさ。もうなんかただ純粋に歌がいいっていうさ、
歌
詞がいい、
ね、
曲がいいっていう、ただそれだけでね、泣けてくんだ。もうあれは不思議よね。すごいわ。
自分もその、正直音楽のこと全然詳しくなくて、
うん、
あの、笹山さんのこの曲にハマるまでは、あんまりその音楽自体聴くことがあんまり生活習慣的になかった。まあ、それで子供の時には、まあ普通にその歌謡曲とか、ね、そういうのはテレビとかでも見てたけど、あんまりその音楽自体に、さほどこう心惹かれることが別に嫌いではないけど、こう一人のミュージシャンにハマるとかいうことはあんまりなくて、まあ流れてくる曲を聴いて、ああ、いい曲だなっていうのはもちろんね、思うけど、
うん、
ライブに行こうとか、CD 買おうとかまでは、まあなんかラジオかなんか流れてきたらちょっと聞くとかね、車運転中に。それぐらいだったけど、あの、笹山さんのそうね、曲は、まあこれまた後で話そうかと思ってたけど、やっぱりなかなかちょっと言葉で説明するのは難しいんだけど、まあ確かにその歌詞がどうとか、まあなんだろうね、音楽がどうというよりも、なんか全てひっくるめて、やっぱりいいなと思ってしまう、思わされてしまうというか、なかなかね、あのもう分析ができないんだけど、自分はあの群青っていう曲が好きで、
うん、
うん。よくこの曲はよく、のライブとかでも流れることが、結構、割と大体歌ってくれる回数が多いかな、今回もちょっとあったけど。
そうだね。
うん、
うん。
じゃあ、なんでいろんな曲がある中で、この群青が、うん、まあ自分個人としては一番ハマるんだけど、うん、なぜ群青がいいかっていうのは、未だにね、ちょっとね、自分自身でこう説明できない。歌詞なのか、うん、その音楽の、何なんだろう、旋律なのか。
うん。うん、
あるいはその群青じゃ、群青の中で語られてる部分となんか自分の過去の経験に何かこうシンクロするところがあるのか。うん、というと、まあ、それはあまりないような感じなんだけど、でもなんかね、非常にね、ハマって、やっぱりあの曲を聴くと自分もバッとテンションが上がってしまうと。まあ、でも、音楽を聴くっていうのはね、やっぱり、まあ、耳では聴くんだけど、やっぱり心で聴くものだから、あんまね、自己分析とか、曲の分析して、いや、これがいいとか、あれがいいとかいうのは、あの、演奏する人はもちろん違う視点だろうけど、まあ、聞く我々はまあそこはもう分析する必要は全然ないのかなと。もういい、極端に言えばいいものはいいと。
うん、もうそれでいいと思う。だって細かいなんか説明とかいらないもんね、いいものにさ。だって好きなんだもんしか言いようがないしさ。
うん、実際ね、演奏して歌う笹山さんの方はちゃんともちろん理屈があって、それを演奏するその技術があって、いろいろあった上での、それにさらに感情とか乗せてきてのこうね、ライブだと思うけど、
うんうん
ね。まあ演奏する方とそれを聞く方っていうのはもう全然立場が違うので、うん。まあ聞く方は本当に楽しめばいいんじゃないかと。まあこれはその音楽にか、あの、限らずそのね、映画だろうが、読書でもそうだけど、受け手はもうね、楽しんでいいものはいい。で、まあもしね、ダメなものがあれば、まあそれはしゃあないな、みたいな感じぐらいにいいんじゃないでしょうかと。あ、ごめんな、うさこさんの話の中についついちょっと割り込んで。
うん、全然大丈夫。割り込んでいいよ。
いや、そっちでずっと話してくれたら、前半楽でいいかなと思ってたんだけど。
今ちょっと聞きながら、話聞きながらちょっとふっと思い出して、
はい。
これいつか話してみたいって思ってたことがあったんだけど、
はい。
これ話し出すとまた長くなるなって、どうしよう。やめ
て。いや、そこまで今言ったら言ってしまった方がいいじゃないですか。どうぞ。
そう？いや、
はい、
あの、笹山さんの曲ってさ、あの、パッと聴いてハマる曲もあるのよ。確かに。
はい、
一回聴いてハマるやつもあるんだけど、はい、まあ、私がね、他の人はわかんないけど、私にとって、一回聴いてハマる曲っていうのが少なくて、最初ピンとこない曲のが多いの。
うん、うん、うん。
で、ピンとこないんだけど、 何回か聞いてるうちにハマったりとか、それこそツイキャスでこうライブ配信してこう演奏してるのを聞いて、あ、この曲ってこんななんかかっこよかったんだって気づいてハマる時もあるし、そういう思いをしてからね、笹山さんの曲って最初ピンとこないけど、いつか必ずこう、ビターッとハマる時が来るんだなっていうのが分かってから、なんか楽しみになってきてね、それが逆に。未だにこう、ピンとこない曲もね、何曲かあるんだけど、でもこの曲たちもいつかハマる時が来るんだろうな、それいつかなってこう、ちょっと楽しみでもある今は。それがいつなのかなみたいな感じで。なんかそういう楽しみ方してる。一人で勝手に。
でも、それは正しい意見と思いますね。別にその好きなミュージシャンの曲をすべて好きになる必要もないし、別に例えば好きな漫画家の漫画を全部の作品好きになる必要もないし、ね、当然ハマるものハマらないものもあるし、
うん、
今の話に近い部分で言うと、自分、笹山さんの曲を一番最初に聞いたのが、ポッドキャストのペガの屋根裏部屋で、で、ペガさんの番組でいつも笹山さんの曲流してるわけだけど、本当に自分、笹山さんの曲っていうか、その笹山、ボーカリスト笹山という名前自体聞いたのも、そのペガの屋根裏部屋の初めてで、初めて聞いた時に、当たり前だけど、ボーカリスト笹山って誰？初めて聞いた曲名までちょっと覚えてないけど、この曲って何みたいな。もう当然だからもう全く知らなくて。いや、全く知らなくて、その屋根裏部屋で聞いて、じゃあその場ですぐ、あ、この人の曲すごいわ、と思ってパッとハマったかというと、決してそうではなく。
うん。うん、
これは正直な話。
うん。
うん。そこでなんかね、ピピッとこう、心が震えて、運命を感じたとか、そういうことは正直なくて。ペガの屋根裏部屋って前の回でも話したけど、自分が最初にハマったポッドキャスト番組で、で、当然毎回、その度に笹山さんの曲を聴いてたわけだけど、しばらくは、もう正直、ずっと分かんなかったんですよ。その何がいいのかというのが。そもそも、そのどういう活動をしてる人なのかとか、別にそう積極的にその調べる、あれもなかったんだけど、興味が出てきたのは、やっぱりポッドキャストが先だったかな。屋根裏部屋に笹山さんが出た回だったのか、多分、なんかちょっとこの人どんな人なんだろうって思ったのがおそらく、そのペガの屋根裏部屋に、なんであの時カフェを、の徳松さんがゲストで出た回が、あのカフェのオープン直前ぐらいの時に、出た回があって、で、その時にサプライズで笹山さんが出てきたっていう回があって。
あったね。
うん。で、その時、その時点でなんか、その徳松さんと笹山さんって、なんか何年間も、あんまり会ってなかったみたいな話があって、結構非常にビシバシと笹山さんがこう、徳松さんに対してこう、ツッコミを。
うん。
あれは、それはそれでものすごく面白い爆笑の回だ。その時点で自分、笹山さんのこと知らなくても、番組聞いててゲラゲラ笑ってて、多分それからちょっと興味をおそらく持ったんじゃないのかなと。だから曲というよりも、その笹山さんっていう人のパーソナリティというか、この人物というか、で、そこで調べたら、この人はこの人で、いろいろポッドキャストをやってたりとか、で、その後、もうちょっと後になって、ペガさんと笹山さんと徳丸さんの3人で追いはぎプラスアルファというポッドキャストが始まったり、で、あと、その笹山さんのそのツイキャスが配信、毎日のツイキャス配信が始まったりとか、で、そのあたりでいろいろそのトークというか話聞いていく中で、まあ、結構いろんな話、それこそ、ね、漫画の話から歴史の話から、まあ、音楽の話から、いろいろ聞いていく中で、そっちの方からちょっと興味が出てきて、音楽を聞くようになってきて、という流れでしたね。それでツイキャスでそのライブ配信を聞くようになったりとか。まあ、笹山さんツイキャスの配信って、ライブ以外のいわゆるトークの配信って大体深夜から早朝にかけてることが多いけど、ちょっとはっきりいつからか覚えてないけども、そっちにちょっとこうコメント入れるようになったりして、 そういう感じで、いきなり音楽というよりも、なんかそっちのパーソナリティというか、そっちの方に惹かれる感じで、ハマっていったという感じだったね、自分は。でも、笹山さん自身はそれ言ってたけど、やっぱりその、ポッドキャストで知ってくれて、ライブに来てくれるようになった人もいるとか、そういうの他でも何人もいるみたいで、自分はもうそっち側というか、そっち経由というか、もう、ポッドキャストとツイキャス経由で音楽にハマって、初めてライブ聞いたのが、去年の5月の終わりに、名古屋のシネマスコーレね、映画館の、あれはシネマ協奏曲という映画の、まあ、イベントの中で、最初30分のミニライブというのがあって、その時に初めてそのシネマスコーレで生の笹山さんを見て、初めてライブで曲を聴いたと。いうのが最初の経験でしたね。すいません、また話が長くなっちゃった。で、ちなみに、人見知りの激しい自分は、その時にはついぞ笹山さんに声をかけることができず、次、8月に、本格的にスコーレのライブが始まって、そこで行った時に、初めてご挨拶ができたということでございましたね。
なんだっけな、もう結構前だけど、熊瀬さん、笹山さん、なんか、そのあたり、あれ、何の時の話だったんだろう。なんかの時に、なんかわざわざ北九州から来る人がいて、みたいな感じで、話してるの聞いたことがあって、あれ何だったんだろう、ツイキャス？ポッドキャスト？なんかカフェにも来て、みたいな。
へぇー。
あれって大場さんのことだよ。
自分やろか。
なんか聞いたような気がするな。
それは自分は聞いてないような気がする。今覚えがないから、そのトークは。
熊瀬さんがやってたツイキャスかな、じゃん。本当カフェ始めて、誰もお客さんも来ないよみたいな感じの時に毎日ツイキャスしてた時があって、ちょっと前だ。その時だったかな。いや、あれいつ聞いたんだろうな。いつ聞いたんだろうなって、これが夢とかだったら怖いって。
4月に自分は初めてスコーレに映画見に行って、翌日、なんであの時カフェのモーニングに行って、そこで徳松さんには初めて会って、まあそれはカフェだから普通に徳松さんと話して始めまして、みたいな感じで話はしたんですけどね。
その話かな？なんかもう記憶がもうなんかおぼろげなんだけど。おぼろげだったら言うなよってことで、ね。なんか、今、ふっと思い出してなんか、気になってしょうがなくて。
なんでね、きちんと笹山さんと話ができるまで、実際にライブ会場に行って、さらに時間がかかったというね、自分の場合は。8月のライブで初めて、ちょっとご挨拶した時に、まあ、その前から向こうはなんか、あの時ツイキャスで言ってたのかな、笹山さん。なんか、なんだ、ポッドキャストだったかな、ツイキャスかな、なんか、いや、こっちの子だな、わかってたみたい。多分演奏中見て分かってたらしいんだけど、あ、直接言われたんだったかな、ごめんなさい、自分もそこ記憶が曖昧だけど、でもなんか最初スコーレのライブが8月のスコーレのライブ終わって、スコーレの前でこう始めましてみたいなご挨拶した時に、笹山さんも自分で言ってるけど、笹山結構ちょっと人見知りな、あって、人見知り同士なんで会話が全然弾まずに けど、ちゃんとしっかり CD にはサインしてもらって。
ああ、いいなぁ。
スコーレの前で、徳松さんが、物販してたんで、その場で買って、サインしてもらって。なんか、あんまりその日は話せなくて、で、翌日が徳松さんのお店、なんであの時カフェでのズバコのっていうライブがあって、名古屋2日連続で行って、で、その時にはだいぶ、笹山さんと話ができたですね。割と普通にも。まあ、それ以降ライブに行くたんびに、まあ、ちょこちょこっと、まあ、話とか、まあ、雑談というか、なんか、全然ライブと関係ない話をすることもあったけど、あ、そういえば、14日に行った時には、笹山さんとは話できたの？
話できた。それが、今回で3回目ツバコの2回行って、
はい。
で、まあ、16ビット今回、14回に行ったのが3回目で、
はい、
笹山さんのライブね。
はい。
で、コメントとかさ、そういうとこではみんな、こと知ってるわけよね。
ええー。
この人、この人。
そうね。
だけど、まだライブ歴も浅いから、ライブ終わった後に、まあ、おのおのなんか話し始めたりするじゃない。で、なんかね、その中に入っていくまでもなんか馴染めてなくて、そのなんかこれ悪い意味じゃなくて、なんだろうこれ。別にいじけてるわけでもないんだけど。
いやいや、言いたいことはかる、これはちょっと補足説明すると、16ビットでライブが終わると、ライブ会場の前の、まあ、道というか、ほとんどこう出てきて、うん、まあ、しばらく、結構長い時間、雑談してるわけですよね。
うん、
で、ちょっとこう、ある程度片付け終わった人は、笹山さんも出てきて、わいわいがやがやと。
うん、
まあ、20人前後ぐらいいるから、まあまあ、そちらこちらで、こう、いろんな組み合わせで、何グループかに分かれて、みたいな感じで、入れ替わり立ち替えでこう、話するみたいな。
うん
うんうん、そういう状況があるわけですよね、
うん、
なかなかみんなの帰らなくてですね遅くまで延々と喋ってるんですけど
帰らないね
いや本当に
そうでそんな中でなんか一人でポツンといつまでもいるのもなって言ってそもう疲れてるしさ
はいはいはい
でもう明日もあるしいや笹山さんに挨拶をと思ったんだけどなんか全然楽屋っていうか出てこなくて忙しいんだろうなと思って、うんうん、もう明日もあるからいいやもうちょっと帰ろうと思ってライブ会場出てカーテン黒いカーテンあるんだけど黒いカーテン出たところで男の人と女の人がいたわけ立てたわけ見たことなくて、
はい、
まあでもライブ来てたのは分かってるから、
うんうん
あじゃあなんか、お先ですみたいな感じで、ちょっと会釈して帰ろうと思ったら、なんかね、追いかけられたんだよね。その人たち
に。はいはいはい。
で、あ、もしかして、うさこさんですかみたいな感じで話しかけられて。
ええ。
その、話しかけてした、来た人が、ぬえもんさんだったっていう。
くらごまの。
そうそうそう。
あ、そっか。初めてだったよね、その時が。みおさんとは。
初めてだと思うよ、確か。
だから、ズバコの、その、おたこさんが来た12月と4月のズバコのには来てなかったから初めてだよね。
うん。あと、あれも行った。そういえば、お正月も行ったわ。
ああ、そうかそうか。お正月は。あれ、あの時来てなかったの正月は。
正月いたんだっけ
いや、ごめんなさい。自分そこは行ってないんで。どうだった
の？あの時ね、なんかすごい人がいっぱいいて、誰が誰やらみたいな感じ
で。ああ、らしいね。なんか。
うん。なんかあんまり覚えてないんだよね。誰がいた子。
まあ、とりあえず正式にというか、きちんと、じゃあそこでご挨拶ができたわけですね。
そうそうそう。初めて挨拶して。で、もう一人の人を、まあ、名前出していいかわかんないけど、まあ、よくコメントとかしてくれてて、ライブも行ってる女の人がいてさ。
はいはい。
で、もう、もう帰るの？みたいな感じで、いや、どうしようかと思って、みたいな感じで言ったら、ちょっとおいで、みたいな感じで手引っ張られて、また16ビットに連れ戻されて。
お
でも、連れ戻されたおかげで笹山さんに、まあ、ちゃんと挨拶できたからよかったんだけど。
ああ、はいはい。
うん。
それでございました。
うん。で、その後、本当に、その笹山さんを含めた、なんか何人かで、こう、外で喋ってて、
うんうん。
なんかね、どうでもいいような雑談ね。何その話みたいな話だったんだけど、でもそういうのを話せたっていうのがなんか嬉しかったな。めっちゃ楽しかったんだけど。
たった今終わった、そのライブの中身の話とか、おそらくあまりなくて、だいたい関係のないような、本当の雑談をしているという、いや、自分もしてるけど。まあ、あの雰囲気はなかなかね、いいよね。
うん。で、だいたい喋った後に、まあ、そこのライブ会場来てた人になんか誘ってもらって、ご飯食べに行って、で、ホテル帰ったんだけど、かねえ。よかった。楽しかった。
それは、まあ本当に、お疲れ様でございました、本当に。
うん。はい。
でも家出てからライブが終わるまでは相当ね、長い時間が。
そうだね。長かったね。なんかいろんなことがありすぎてもうね、記憶が飛び飛びになってるぐらいいろんなことがあったね。
そうね。かなり濃い一日というか。
濃かったね。ここ何年かで体験してないぐらい濃かったね。
お疲れ様でございました。
はい。そんな一日を終わって二日目に大場さんがね、北九州から来てどうでしたか？
さっき言ったように14日のライブはまあ自分は家でツイキャス配信聞きながら一生懸命 第12回の編集をして、なんとか編集を終わらして、万歳みたいな感じで、よっしゃ、これでいけるぞ、と。ちょっと一応試し聞きで、まあスマホに落としておいて、で、翌朝、新幹線、のぞみで行ったわけで、で、そののぞみの中でも、第12回の最終チェックをしながら来るという。
うん、
なんかね、我ながら真面目だなと。素晴らしいなと、誰も言うから自分で言おう。というか、大抵の場合ね、自分も新幹線だと寝ちゃう、寝るか、まあ他のポッドキャスト番組、溜まってるのを聞くんだけど、今回は、もう神戸に着くまでずっとチェックして、まあそれでも、一応出来上がったんで、本当にやれやれと、もう神戸着いた時には、肩の荷が降りた、みたいな感じで。着いたのが、15日の、新神戸に着いたのが10時ぐらいだったかな。暑くてですね。まあ、それから、ご存知の方は、あれでしょうけど、新幹線の新神戸で降りて、で、地下鉄で一駅でもう、三宮駅に着くわけで、まあ、これは便利がいいですけど、で、三宮駅にちょっと荷物置いて、さーっと思ったら、やっぱり暑いでですね。さあ、どうしようかなと一瞬考えた。ところで、すでにですね、ちょうど今収録ベースで1時間を経過してですね。だいたいまあ予想通りの、収録ベースなんですが、まあ今回も2つに分けるんですが、まあとりあえず、ちょっと自分が15日行った話は、これからするとして、一回ここで、とまあ第13回の前編ということで一回締めますかね。今回ちょっとですね、番組からのお知らせがございましてですね。
うん。
で、今回まあその笹山さんのライブの話をずっとしているわけなんですが、来月8月の18日の土曜日ですね。この日ですね、まあ、さっきも話出ましたけれども、名古屋の映画館シネマスコーレですね。ここで笹山さんのライブ、ライブスコーレが開催されることになっております。で、なんとですね、すごいことに、この日はですね、我々二人が再び北海道と北九州から名古屋行くと。
はい。
つい数日前に顔を合わせたのに、また顔を合わせるのかと我々は。まあ、それはいいんですけど。
いいじゃない。
いやー、まあ、あまり北海道と北九州の人間がね、顔を合わせることはそうないはずだけど、何かしら、よくわからないけど、また顔を合わせるということでですね。
うん、
まあ、名古屋のシネマスコーレ行きますので、8月夏休み期間中ですし、まあ土曜日ということで、まあ翌日もお休みの人も多いと思いますので、まあお時間ある方はですね、
うん、
まあぜひ一緒に、シネマスコーレで、笹山さんのライブを楽しみましょうという、まあちょっとお知らせですね。
まだ行ったことないんだけど、スコーレって。
ですね、シネマスコーレはですね、うん、場所的には名古屋駅の新幹線口から出て、うん、徒歩3分。ぐらいというか、そもそも新幹線のホームから見えます。看板が。
見えるんだ。
見える。まあ、場所によりけりだけどね。うん。あまり端っこの、ホームの端っこの方じゃ位置的に見えないけど、本当に歩いてすぐのところで、
うん、
多分ですね、三宮駅を出て16ビットに行くより若干近いぐらいかな、感覚的には。あ、同じぐらいかな。もうその程度です。
あ。迷わないかな、じゃ
あ。迷わないと思う。
見えてるからね、そうだよね。
見えてるか、まあ、看板が見えてるので、まあ、それ分からなくても、大きい通り沿いに行けばいいので、
うん、
うん。やっぱり映画館なので、当たり前ですけども、うん、椅子がですね、ふかふかで、非常に気持ちよく座る、うん。これがやっぱり大きいですね。普通のどこのライブ会場でも、こんなふかふかな椅子は、ありえない。
そうね。映画館の椅子って本当にゆったりしてね、くつろげるもんね。
そうそう。当たり前だけども、気持ちよく聞けるという、こういうところでライブを聞けるっていう機会が、まあ、そもそもね、あまりないと思いますんで、
うん、
なかなか楽しい経験になると思いますね。会場が18時50分、開演が19時10分で料金が3000円と。定員は、まあ、当たり前だけど、シネマスコーレの定員数と同じ51席ですね。この日は笹山さんが、まあ、ステージに座って演奏するんですけれども、そのライブだけではなくてですね、 このシネマスコーレの副支配人であり、なおかつ映画シネマ協奏曲の主役でもあります、坪井敦史さんですね。
うん、
この坪井さんとの、トークもちゃんとあるということで、坪井さんもそっか、だから、佐古さんはまあシネマスコーレってないから、まあ坪井さん本人にもお会いしたことないわけですよね。
うん、ないね、まだ。
まあ自分は何回かお会いしてますし、去年の能型映画祭にも、シネマ協奏曲の上映と合わせて、坪井さん来ていただいて、強烈なトークを、していただいたんですが、ともかく、坪井さんのトークはまた、本当にすざましく面白いので、これはなんていうんですかね、これだけでもっていう言い方変だけれども、笹山さんの曲と合わせて、つまり坪井さんと笹山さんのトークが聞けるというのは、これまた非常にですね、面白い機会なので、ぜひぜひ楽しんでいただければと。まあ、坪井さんも相当まあ、トークも早いけど、頭の回転が凄まじく早い人だから、もうめっちゃくちゃですね、すごいですよ。もうこれ本当に聞いてもらえばわかるけど。だからね、シネマスコーレのふかふかの椅子で、笹山さんのライブと坪井さんのトークが聞けるというね。うん。うん、これ非常にいい機会なので。もともと自分は一映画ファンとしてもシネマスコーレという映画館が大好きで、名古屋に行くたびに必ずシネマスコーレで映画一本見ますので。
そうですね。
で今回自分また18日は、けだけ午前中早い時間帯に行って、当日映画何上映してるかまだスケジュールの出てないけど、多分必ず何か映画を見てからまた夜ライブに行こうと思っております。ドライブの予約はですね、笹山さんの公式サイトからできますので、そうですね、Google とかで笹山、ライブ、SASAYAMA、で、ライブで検索していただくと、笹山さんの公式サイトに飛ぶと思いますので、そちらからご予約いただければと思いますし、キタキタカフェのブログとか、公式ツイッターのツイートにも、またリンクを貼ってですね、流していきたいと思います。から、合わせてシネマスコーレの公式サイトのリンクも、貼っておきたいと思いますので、場所とか、そちらの方でご確認いただければと思います。まだ席に余裕があるそうですので、まあ夏休みにどっか行こうかなとか思ってる方とか、まあ名古屋に行こうかなと思ってる方とか、当然名古屋スコール以外にも面白い場所たくさんありますのでですね、土曜日ということもありますので、この番組聞いていただいてる方でちょっとご興味のある方は、まあ名古屋旅行のついでに夜スコールによってライブを楽しむと、さらに言えば我々二人も来てますので、まあもし我々の実物を見たいというそういう既得な方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ。
別にいらなくて、
いや大事なことですよ。これでね、キタキタカフェのファンの方がよっしゃ、どんな奴らか見に行こうと思ってですね、スコーレまで来ていただくとありがたいことではないですか。まあそういう方がいるかいないかはまあ別として、
いいのいいの、もううちらのこと変だってよくないか。
よくないです。別に番組のオフ会じゃないのであれなんですけど、何回言っても自分らもそうそうね。まあ別に毎月毎月名古屋に行ってるわけじゃないの。年に何回かなんですけれども、8月行きますので、まあ、もしお会いできる方がいらっしゃいましたら、またちょっとお会いしてね、おしゃべりでもできればいいなと思っております。じゃあとりあえずですね、第13回の前編はこのあたりにしたいと思います。最後にいつも通り、うさこさんの方からお願いしてよろしいでしょうか。
キタキタカフェではお便りをお待ちしてます。メールアドレスは、キタキタカフェアットマーク gmail.com、kitakitakafe アットマーク gmail.com、公式ツイッターアカウントへの DM とか、ハッシュタグひらがなでキタキタカフェでのつぶやきなどもお待ちしてます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。じゃあ、そういうことで、第13回前編は、この辺りで終わりたいと思います。で、後編では、この15日の、ライブのことをまた中心に、いろいろお話していきたいと思いますので、よろしければまた次回もお聞きください。
はい。
今回はこの辺で終わりたいと思います。お聞きいただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
それでは皆さん、さようなら。
はい、さようなら。